きまして、次のプログラムの先生の講義によります生命の科学第二科の講義をお願いいたします。先生よろしくお願いいたします。拍手でお迎えください。
皆さんこんにちは。本日も多数ご来場いただきまして大変どうもありがとうございました。GAP 活動もだいぶ、今年度からかなり重要な段階に入ると思いますので、私も1月からこっち大変に張り切って、やっております。まあ何が起こるか分かりませんけれども、何が起こっても一つ、屈することなしに、宇宙の方向へ向かって突進していこうと考えておりますので、一つよろしくお願いいたします。今日は生命の科学の第2課、心とその成分という題のところへ行きたいと思いますが、これはですね、現代は The mind and its component partsとなっています。マインドは心ですね。それからコンポーネントパーツ、これはよくオーディオステレオなんかに使われる言葉ですが、コンポーネントというのは物を組み立てる上のでのそのバラバラの状態の成分になるものを意味する形容詞で、まあ、成分のというふうに普通辞書には出ていますけどね。それからパーツ、これは文字通り部品ですから、成分になる部品という意味で、まあ心とその成分ですね。心は何かによって組み立てられているんだということなんです。ステレオの場合もコンポーネントといえば、これはいろんな会社のそれぞれの特徴のある優秀な部品を買い集めて、寄せ集めて組み立てたものをコンポーネントと言いますね。これが普通はまあ上等だとされているんですが、それと全く同じです。それで心とは何かというところの16ページの込み出しを見ますと、今度は感覚器官で成り立っている心なるものを分析してみましょう。このセンスマインド、つまり肉体の心は、実際には絶えざる学習を続けながら創造されていく過程にありますと。で、それは結果というのは現象ですね。現象の観察から印象類を感受する観光板のようなものですと。これがさっき斉藤氏が言われた鏡のようなものだというのと、まあ同じことでしょうね。で、感覚器官で成り立っている心なるもの、この心はですね、感覚器官から成り立っているということなんです。成り立っているというのは、この原文では、made up of という有名な熟語が用いてあります。make up of の受け身形で、B 動詞の is に is made up of、 これで成り立っているという意味ですね。例えばよく英語の教科書に出てくる、日本は4つの島から成り立っているというの、 Japan is made up of four islands というような文章がよく出てきます。あれと同じですね。それで感覚器官で成り立っている心なるものを分析してみましょうと。じゃあこれは何から成り立っているかと言いますと、4つの部分に分けて考えることができるというわけで、17ページの最も有力な部分は視覚ですとあります。これは早く言えば目ということですね。物を見る目。その次は聴覚で、続いて味覚と嗅覚という順序になりますと。 科学的に言いましても、目というのが人体にあるあらゆる感覚器官、感覚器官というのはこの4つだけじゃないですからね、何百と、まあ、あるんですが、その中で最も重要な役割を果たすのが目であって、これが 85% ぐらいの役割を果たしているそうですね。人体の感覚器官でいかに重要なものであるかというのが分かります。その次が耳ですね、聴覚。それから味覚、おいしいということを味わう味覚と、それから嗅覚、鼻の、あの匂いを嗅ぐ感覚。この4つがまあ大体最も主なものであって、これは全て人間の首に集中しているわけです。まあ首というか顔といいますかね、そういうところにあります。で、触覚というものがよく言われるんですが、これは実はその人間の基本的な本当のもう魂とも言うべきもので、これが本当は人間の実体なのであって、後の感覚器官は皆触覚から伝えられて、その、反応を起こすものに過ぎないものだということなんでして、この場合触覚というのは皮膚の、皮膚で物をに接触して感じるその触覚じゃなくて、もっと奥にある根本的な触覚ですね、これがあるんでして、それからだんだん外装、人間の体の外装にその触覚が広がっていって、最後に一番外側の皮膚、これが最もその、弱い、といいますか、まあ一番外側にある触覚ですね、これは物に触らないと感じることができない、まあ、一番弱い触覚ですが、本当は、人間の中心的な存在となる本当の触覚というものがあって、これは目に見えない、あるいは皮膚で感じられない波動を感じることができるものなのだということなんです。ところがその4つの感覚器官はお互いにその喧嘩をしているんです。これはどういうことかと言いますと、ここに書いてありますように、例えば目が美しい花を見て、ああ綺麗だなとこう思いますが、しかし一方、その花は案外、非常に悪臭を放っているかもしれないんで、そこで花の方が匂いをその嗅いで、これはいけない、こんな、臭い匂いを出す花は嫌いだよとこう言います。そこでその花を取って帰ろうかどうしようかと、人間が迷うわけですが、その迷いというのは要するに実は目と それから鼻との喧嘩という状態を、この人間の迷いというわけですね。人間のあらゆる迷いは全て感覚器官同士の争いによって起こるということをアダムスキーが言っているんです。このことは普通の科学ではまだ認められていませんですね。ただし目や耳がそれぞれの細胞が、勝手な解釈をするということはもうこれは科学的に認められているんですが、それらが心を作り上げる成分であって、お互いに喧嘩をしているんだというようなことまではまだ科学で認められていないようですから、こういう説をアダムスキーが出しましてもまだ認められないんですがね、一般で、まあ、いつかは認められる時が来ると思いますが、まあ、来世紀ですかね、そうなると思います。あるいは道を歩いておりまして、何かうなぎのかば焼きのような美味しそうな匂いがする、今度はその鼻が非常にそれに惹かれて、鼻が味覚に伝えて、この味覚が口の中でよだれをだらだらと出します。これは一種の反応ですからね、決しておかしなことではないんですが、そしてそれによってその味覚の方がやたらそこへ行って食べようとするんですが、今度は、その経済感覚を司る細胞がありますからね、人体の中に、それがその味覚に対して何を言ってるかと、財布の中は少し考えてみろと言って、その味覚に、注意しようとするわけです。そこでどっちが勝つかということになって、どちらが勝つかということは要するにそこへ入ろうか入る前かと迷っている状態ですね。で、そういうふうに人間の心というものは全てこういうふうな感覚器官の解釈がそれぞれ、解釈によって成り立っているために、 多くの迷いが生じるということなんです。でそうなりますと、それじゃあ一体どうすればよいかということなんですが、もうそれは心で判断するということは非常に頼りないですから、その奥にあるところの本当の何もかも知っている、知っている実態ですね、意識というものに委ねなくちゃダメだと。その意識というものがさっき言いました触覚とも言うべきものですね。触覚と言ってもいい、本当の触覚です。これは何もかも知っていますから、あらゆることを知っていますから、神羅万象あらゆることを知っていますから、それは間違いのない的確なその指令を、心に与えるんですが、もし心がそれを認めないで無視するならば、結局心はとんでもない解釈を起こして、そしてやった結果は失敗とかヘマとかいうことになるわけです。まあ私なんかの人生も過去を振り返ってみますと、まあその失敗とヘマの連続ですね。何千回の細かい失敗やヘマを繰り返したかわからない。それは全て自分の心で判断しようとしたからですね。だから意識によって与えられる指令というのは間違いないようですから、心に判断をさせないで内部から意識の指令を受け取る、これはどういうことかと言いますと、俗に言うところのインスピレーションを感じるということなんです。人間はインスピレーションによって生きなくちゃダメだということをアダムスキーが、まあ、早く言えば言っているわけでして、進化した惑星の偉大な人類は皆このインスピレーションで生きているということが言えるわけです。そうして感覚器官を調和させてですね、調和させる、目とあるいは耳あるいは鼻口といったようなものをそれぞれ調和させて、そうして、争いを起こさないようにする、つまり迷いを起こさないようにするならば、本当の内部からの意識からの指令がはっきりと感じられるようになるというわけです。ちょっと難しいようですけどね、難しいようですが、実際私たちは一般のこうした世界に生きていて、いろんなその外部の光景を目で見るわけですね。外部という言い方はあまり良くないんですが、哲学的に言えば外界ですね。外の世界というのは外界と言いますが、その外、自分以外のものは全て外界ですね。その外界を目で見るんですが、いかにその目に振り回されて生きているかということが言えるんです。まあ後ろにニュースレター最近号の原稿やらあるいは何らかやら資料を展示しましたがね、まあ、あれはいかにややこしいことをやっているかということよりも、むしろ、まあ、雑誌がこんなふうにしてできるんだというその、参考に展示したんですが、実際雑誌作りをやっていますとね、まあ、雑誌作りそれからいろんな書物を書いたりしますと、後で必ず校正という仕事があります。校正というのは一旦印刷所で版を組んで、いきなり本番で印刷にかかりますと中に間違いがありますからね、活字の間違いがありますから、それを本番の印刷にかかる前に一遍試し刷りを1枚ほど刷って、それを元の編集者または執筆者に見せて間違いを直してくださいとこういうわけで、これを直すことを、その間違いを直すことを校正と言いますが、私はもうこれをずっと昔からやっているわけですが、その間違いの字があってもですね、自分がいかに気がつかないかということでもううんざりすることがあるんです。毎回ありますね。そこで構成というのは一人でやってもダメですから、必ず二人でやる、二人で同じ部分を次々と見ると、これは人数が多いほどいいんです。二人よりも三人、三人よりも四人というふうにですね。で、その構成をやっておりますと、自分の目がいかにいい加減なものであるかということをもうはっきり感じますね。自分の目は間違いないんだというようなことを言う人があれば、それは嘘なんです。 ですから、内部から来る印象に従って、物事を判断するということは、これは何にもそういう訓練はやらないでいて、いきなり印象が来るということは、まあ、あるかもしれません、時たまあるかもしれませんが、やっぱりこれは訓練が必要ですから、自分の心を澄まして、心を澄ますということは、つまり4つの感覚器官を統一させて、そして迷いを、争いを起こさせない、つまり迷い心を起こさないようにするということ。そうしてじーっと目をつむる方がいいですね。目を開けているよりはどっちかというと目をつむる方がいいと思いますが、そして正座してですね、正座して、正座するということは、畳のようにピタッとこう、足を折って、座り込むことじゃないんです。あれはちょっとくたびれますからね、ああいうことでなしに、椅子に腰掛けて、体をゆったりさせていいわけですが、そしてしばらく、何か重要な問題を解決しようと思うときに、どうしても考えを浮かばないというときは、じーっとその正座して、それから心を静めて、これ夜がいいですね。そして静かなところで、目をつむって、じーっと内部から湧き起こる印象を待つわけです。何時間でも待つぞというような忍耐強さを発揮して待つわけですね。そうすると突然バーッとこうひらめきが出てくることがあります。必ずあるんです。そのような生き方ですね、これに慣れてきますと、もう家で夜正座しなくても道を歩いていてもひらめきを感じるような、そういう生き方ができるようになりますね。でそのためには、まあ、忍耐力というものが必要ですからね、忍耐力、それから信念というようなもの、これも当然必要なことでして、これを大いに一つ土台として発揮しなくちゃいけないんで、そのことが22ページの初めに、忍耐と信念はこうした報いの基礎ですと、短気な人は挫折しますとかありますね。まあ、これは何度ももう今まで説いてあることでして、今さら始まったことじゃないんですが、別にもう皆さん方は熟知しておられることですから、もうその何も新しいことじゃないんですが、なかなか実行となると難しいですね。私なんかも何かこう知識を得ようと思って普通の雑誌を読みますね。雑誌といってもつまらない雑誌は読みませんがね、特に週刊誌などは一切読まないことにしておりますが、まあ、たまにいい雑誌、例えばリーダーズダイジェストとか、あるいはアメリカの有名な週刊誌のタイムですね、あれはもう週刊誌といっても世界最高クラスの堂々たる内容ですからね、タイム、ニューズウィークとか、あるいはその他日本の雑誌でちょっと硬い難しいものを読んだりしますけどね、でもそんな雑誌を読んで一般の知識を得ようとして一生懸命読んだよって一冊読み終わったと、そうしてこのふっと気がつくと、何か自分がもう俗物の世界に引っ張り込まれて、そして何かこういう宇宙的な方向からも外れてしまったような感じがするんです。もちろんそういう雑誌は決して悪いことはありませんよ。知識を与えてもらうためにはやっぱりある程度読まなくちゃいけませんけれども、何かもうズレが来てしまって、月例会なんかどうでもいいやと、そんな気持ちは起こりませんけれども、何かもう、 こう宇宙的な方向から少しずれたような感じがしますね。だからあんまり俗悪な雑誌、そういうようなものはもう一切読まない方がいいですね。新聞などもどっちかというと見出しだけを読んで中は読まない方がいいです。実に悲惨な事件やらつまらない事件ばっかりが出てますからね、新聞というのは。どこの息子が親孝行だったとか、良いことをしたとか、そんな記事は出さない。悪いことをした記事ばっかり出ますからね。だからそういうのは見出しだけをパッパッと読んで、おけばよろしいです。週刊誌などはもう本当に日本の週刊誌のつまらない週刊誌ばっかりでして、ああいうのは読まないで、電車の中に宙吊り広告が出てまして、タイトルだけはずらっと出てます。あれ見れば何が書いてあるか大体わかりますからね。あの程度でいいんです。まあ、そういうふうにして とにかく俗悪なもの、あるいは邪悪なものに染まらないようにというふうに、自分で極力、なんて言いますか、いろんな面で努力していかないと具合が悪いです。地球といいますのは、地球という世界はですね、非常に進化した金星とか土星などに比べれば、まず地獄のような世界ではあるまいかとよく言われますが、本当はこれは地獄じゃないんです。地獄にもならないです。地獄以下なんです。地獄以下ですね、完全に。だからそういうところに生きている私たちは、よほど注意しないと、周囲のその、環境に、俗悪な環境に巻き込まれてしまいますからね。そこのところは大切なことだと思います。次に、人間の能力は全て等しいと。これは今度また哲学的な大きな、命題になりますが、どんな人でも全てその平等であるということがここに出ているわけですね。人間は平等だという23ページのところで、ソロモン王の神殿が完成したときに、その工事で最も功労のあったものを儀式で表彰して、玉座の隣席に座らせる旨を発表したと。そこでみんなが集まったところ、一人の家事工の人が仕事着のままで入ってきたと。そこでみんなが動揺を起こした。そして詰問したところ、その家事工の人が立ち上がって、あなた方の固定やコンパスはみんな自分が作ったんだと。だから自分がいなかったらこの神殿を作ることができないんで、その名誉は私のものだとこう言ったというわけですね。これは当然でしょう。決して何も不合理な話じゃないんですが、とかく世間では、職業によって、人を差別するというようなことがよくありまして、そのために不平等になりますね。不平等、あるいは職業ならまだいいですけど、もう生まれつき持って出たどうしようもない皮膚の色とか、あるいは民族の違いとかいうようなものでもう差別しようとする。今日も新聞見ますと、アメリカのレーガン政府がアメリカの白人と黒人の子どものスクールバスをもう一緒くたにしないで別々に乗せて、通うことに決めたという法案が何か成立したとかいうようなことが出ておりまして、黒人社会で猛烈な反発が起こったということですが、どうも、何か理由もあるんでしょうけど、ちょっと非常に、残念なことではありますね。ですから人間が平等だということは、ここは非常に重要な問題だと思いますが、平等だということは、職業は何をやったって構わない。泥棒と小敷さえやらなければ、もう土方やろうが、あるいは屋台引いてラーメンを売ってやる子が一個構わないですね。立派な職業だと思うんです。ただそういうことで人を差別したり、あるいは軽蔑したりすることはいけないんだということをここで言っていると思うんです。人間は平等ということはですね。ただ平等というのを履き違えて、戦後日本人は非常にそのまずいことをやった面もあります。例えば学校の格差をなくさなくちゃいけない、全て平等だというので、東京都では学校群というものを設けて、高校の入試でかなり規制を加えて、結局くじ引きで学校を入れるというようなことをやりましたために、非常に質が落ちてしまったんですね。でそれが問題になりまして、学校群制度がまた廃止になって、学区制ということになって、ある程度緩和されたんですが、やっぱりどうも良くないようですね。むしろ自由な教育をやっている私立の高校へ殺到する傾向があるということが、この間の新聞にも出ておりましたです。ですから人間は平等だということは、これはどういうことかと言いますと、万物に所を得さしめるということだと思いますね。つまり人間はみんな能力違うんですから、専門がみんな違いますからね。それぞれの専門の分野で ちゃんと仕事ができるようなそのところを優しめる、これが本当の平等だと思うんです。例えば東大という日本最高とされる学校がありますね。あそこへまあ、入るということはかなり難しいと普通されています。私は受験したことがないんでどの程度難しいのかよく知りませんが、まあ難しいんでしょう。それで、その難しい試験をやって優秀な人だけを入れるのはこれは不平等だと、誰もが東大で勉強できるべきだというようなことを言って入学試験を全部やめて、あ、みんないらっしゃいいらっしゃいと、何やらでもちょんでもみんないらっしゃいいらっしゃいとか言って全部入れたら、これはどうなるかと言いますとめちゃくちゃなことになるんです。もうこれは学問の場じゃなくなるでしょうね。だからそれが平等じゃないんで、やっぱりあの場合は高度な学問を授ける場所ですからして、そのような能力のある人だけを選抜して入れて、そして教育を施す、そこへ入れない人はまた別な方向へ行くというのが、これが平等であって、誰も彼もがあそこへ入ることが平等じゃないということなんです。ここのところ戦後日本ではだいぶ平等と自由を履き違いまして、かなり教育の面でずいぶんまずいことをやってきましたが、まあ、これからは次第に分かってくると思うんですがね。職場でもそうです。だいたい部長課長それから係長平社員というふうに、職階制がありまして、どんな会社でもですね、まるで軍隊の指揮系統みたいに下の人は上に対して絶対に反発できないと、私の実業界にちょっと首突っ込みましたから知ってますが、これは絶対ですね。昔の軍隊と同じなんです。まあ、昔の軍隊はものすごく殴ったり蹴飛ばしたり、私もだいぶやられましたがね、まあ、そういうことはやらないだけの話で、下の人が上の人の命令に嫌です、私はそんなことはできませんと一言言ったらもう首ですからね。大変まあひどい社会だということが言えるんですが、そういう面で本当に平等に働くということはどういうことかということは、ちょっとこれは難しい問題でして、今その平等論というものをここでとうとうと詳しくお話しする機会がありませんが、まあ、最も私の経験で最も平等な職場というのは大体学校の、教師の世界だろうと思いますね。これはどんなベテランの年を取った校長先生でも、新米の新入りのまだ卒業して間もないような若い、その教師に対して君呼びにしないです。どこでも何々君と呼ばない、必ず誰々先生と敬称をつけてお互いに先生と呼び合っている。そして相手の持つ専門をですね、非常に尊重しているわけです。こういうところはまず学校だけでしょうね。であらゆる職場がそういうふうになりゃいいんですが、なかなかまあそれはならないでしょう。それから恐怖が心の主人となっているという項目があります。28ページですね。これは大変な重要なところでありまして、人間はもう一皮むけば必ず恐怖心の塊であるということが、言われるんですが、この恐怖心をなくすということは、ただ恐怖をなくそうなくそうとしてはなくならないですね。恐怖とはまた全然別な次元の違うものを持ってきて、それによって恐怖を追っ払うということにしないとダメなんです。そこでこういうような生命の科学という素晴らしい哲学が私たちに必要になってくるわけです。で、意識と心は別個に存在するというところ、29ページですね。この人間は意識と心というものが別々だということを全く知りませんから、普通の人は。ですからもう何でもかんでも人間の心というものが万能だと思っていますが、そうじゃなくて心というものは単なる推理力の道具に過ぎないということでして、本当はもう、意識というようなものから全てあらゆる知識が伝えられるのであるということ。これは先ほど斉藤氏の話にもありましたように、もうどこかこの空間にですね、完全に完成された何か知識なり何なりがもう あってですね、それが人間に少しずつこう、漏らしていく、伝えていくと。それを非常に鋭敏な人が、感じ取って、そしてそこからアイデアを引き出していくというような状態になると考えられるんです。人間の心が全くなかったものを、作り出す、つまり想像していくんじゃなくて、あるいは発明するんじゃなくて、すでにもう出来上がっているものがこの空間のどこかにあってですね、これはまあ四次元世界にあるとも言えるでしょう。それを非常に敏感な人、あるいはまたそういう方面にその何か良きアイデアを得ようとしている人たちがその捕まえてですね、引き出していくんだろうと。それの最も良い例がトーマス・エジソンですね。この人なんかはもう自分が何かを考えようとしているとかえってアイデアが浮かんでこない、考えることをやめたときに良いアイデアが浮かんでくるという有名な言葉を述べています。この生命の科学の中にどっかあったと思います。テレパシーでしたかね、一科学者がそう言っているとありますが、あれはトーマス・エジソンのことなんです。そうなるとエジソンにとってはもうそのこの世界における誰か指導者というものは必要ないんであって、本当の指導者はもう宇宙空間に満ちている意識の世界というものであるということになるんでしょうね。小学校2年生で大学処分を食らったトーマス・エジソンですね。あとは一切教育を受けていないんですから、小学校の女先生がお前は白痴だからもうダメだ、学校辞めさせてやると言ってクビになったんですからね。どっちが白痴だったのか知りませんがね。まあ、だからといってですね、学校教育というものが何も無意味だと言ってるわけではないんでして、それは必要なんです。なぜかと言いますと、今言いましたように一般人は意識から心に知識が伝達されるということを知りませんから、心だけで推理するんですから、そういう人たちを教育するにはやっぱり学校というものは必要なんです。誰か先生がいて知識を直接、口頭なり何なりで伝えてやらなくちゃいけない。そのために学校教育はまだ何百年か何千年か知りませんが必要でしょうね。あるいは永久に必要でしょう。近世にだって学校があるそうですから、やっぱり、常に指導者が、何かを教えていくという形は、これはもう人間が存在する限り永遠に消えることはないでしょうね。それで31ページへ行きますと、以上がこの哲学が進化した惑星の人々から簡約されて伝えられた理由であり、これまでに出たいかなる哲学とも異なる理由ですとありますが、確かにこの生命の科学ですね、これは私が約10年以上ちょっと前頃でしたが、この生命の科学っていうのは世界中どこを探してもこれ以上の素晴らしい真理を伝えた哲学はないということを、まあ、ある方面から聞いています。もうこれをやっておりさせれば決して間違いないからということをですね、それどこから私が聞いたかと言いますと、それは地球上の人から聞いたんじゃないんです。あまり詳しいことはちょっと今言えませんがね、いかにすごい書物であるかということをここで、まあ、これは私が訳したからというんではなくてですね、この元を書いたアダムスキーという人のこの思想、しかもこれはおそらく惑星人から伝えられて書いた哲学だと思うんですね。これは私10年以上ちょっと前頃に聞いたことがあります。世界中どこ探してもないんだそうです、これ以上のものは。まあ、訳は私がやったんでまずいかもしれませんが、まだまだ直したいところはありますけれども、しかし間違いはないと思いますがね、誤訳は別にないと思います。ですから、これをですね、もう絶えず手から離さないようにして何百回何千回と読み続けると、特に毎日何かその気分が滅入りそうな悲しいような想念が起こった時はどこでもいいですから開いて お読みになればよろしいでしょう。それは新約聖書でもいいんですが、あれは非常にその歪められて書いてある部分がありますからね、新約聖書では。そして意味不明な箇所もありますんで、それよりはもう現代人向きに書かれたこの生命の科学の方がはるかに良いと思いますよ。でこれを読んでどうしてもわからないということがあればですね、それはまあ、文章を書いた、まあ、訳文を書いた私の責任でもありますんで、私に聞いていただければできるだけのことはお答えしますが、あるいはこれをもう完璧に理解しておられる方も GP の中には少なからずいらっしゃいますから、そういう方々を指導者にして指導を請うということも、これも大切だと思います。アダムスキーの同性旅行記の2番目、今度のニュースレター最近出しましたが、あの中で書いていますね、指導者につく方が良いということ。独学でも読書でもいいんですが、やはりすでに悟っている人から何かヒントを与えてもらうということは大変良いことですね。指導者の良し悪しで人間がまたコロッと変わるということも大いにあり得ることですから、これは大切なことなんです。例えば夕べも NHK テレビで、7時半から音楽の広場というのを、やっていましたね。ご覧になった方いらっしゃいますか。あの中で千葉県習志野市の八津小学校の小学生によるオーケストラの演奏を聞いたんですが、驚くべき演奏ですね。あれはこれが小学生かと私は目を疑いながら見ていたんですがね、まあそういうのもあるわけです。ヴェルディの難しい曲やってましたがね、信じられないような光景でしたね。それからもう一つ、板橋区の小学校、なんとかいう小学校でしたがね、吹奏楽団、やっぱり小学生の吹奏楽団が出てきまして、5、60人いましたが、グレン・ミラーのジャズを演奏しているんですよ。特に小学校6年生の女の子がアルトサックスを鮮やかに吹き鳴らして、ビブラートまでつけてですね、体を揺すりながらやっているんです。いや、これも信じられない光景でしたね。普通はちょっとした小学校で教えるのはせいぜい原始的な縦笛をこう吹くことを教える程度ですからね。まああれだけの、オーケストラ、それから吹奏楽団というのは世界でも例がないんじゃないでしょうか。でそれはですね、ゆうべもまあその話し合ったんですが、まあ、家内と話し合ったんですが、これは要するに指導者だと、すごい先生がいてですね、これだけのその教育をやったに違いないということなんです。先生次第でどんでもなるんですよ。あのオーケストラや吹奏楽団に出てきた子どもたちだけが天才の集まりじゃないと思いますよ。どこにもザラにいる子どもたちだと思いますね。それからもう一つは、人間の能力の可能性というものですね。これはもう教育次第、あるいは練習次第でどうにでもなるものだと、どんな能力でもそのすごい能力が引き出されるものだということを、あの番組で私は痛切に感じた次第です。まあそれもやはりあれでしょうね、内部に無限の能力が宿っているものを非常に優れた、まあ、宇宙哲学のことは知らない先生かもしれませんが、非常に優れた先生がおられて、宇宙的な、ある程度宇宙的な教育をやったということだろうと思いますね。ですから、まあ、GAP 内部にも優れた指導的な立場にある人が何人かいらっしゃいますからね、そういう方々に率直に教えを請うて、そしていろいろ教えてもらったりするというような、そういうことが必要じゃないかと思います。でテレビのことでまた思い出したんですが、この間、第3の選択という第の4チャンネルで、放映された番組がありましたですね。でこれはなかなか、まあ、私もその偶然に見たんですがね、なかなか面白い内容でして、 大半の人はあれは事実だと思って見たらしいですね。そしてちょっとしたパニックが起こったというので、だいぶその、テレビ局にいろんな、文句が殺到したらしいんですが、実際はあれはノンフィクションじゃなくてフィクションとして、サイエンスフィクションですね、 SF として断り書きをつけて、放送されたものなんです。ですがあの中では火星の光景を実際に火星ロケットが撮影した写真、それから月面の三角形のクレーターのある写真などが使われていましたね。月面の写真などあれは私が公開したものですが、どういうわけか無断であれ使用されていたんですかね。まあそれはいいでしょう、いいですかね。問題はあれは全然そのフィクションであって作り事だというふうな、前書きでもって放送されたんですが、実際はあれを本物だと、本当だと思い込んでパニックを起こした人もあるんです。ところが私に言わせればあれはフィクションとして放送されたけれども本当は事実なんだということなんです。例えば火星の光景をですね、探査機が岩石がゴロゴロ転がっている砂漠地帯を映して、そして空が赤い色で映ったというようなカラー写真をアメリカの NASA が発表したことがある。火星の空は赤かったとか言ってですね。ところがテレビでは本当はそうじゃなくて、青い地球と全く同じような空が本当は映ったにもかかわらず、それを NASA が赤いフィルターをかけてプリントを作ってそれを発表したんだということに、なったんだというふうに番組の中で出ていましたね。そこで、しかもそれはフィクションとして作り事としてそういうふうに出したんだという正し書きがありますから、そのつもりで見た人は何だと思うかもしれませんが、実際はあれは事実です。私の知る限りでは実際は事実なんです。確かに火星の空は青く映ったはずなんですが、それを NASA がですね、赤フィルターをかけて発表してしまったということを私は知っていますけれども、それは事実なのにテレビでは、SF だと言って、作り事だと言って発表してしまったんですね。でそれをまた本当だと思い込んだ人があったわけ。こっちはややこしいですがね。ややこしいんですが、番組はとにかく事実に基づいたものをですね、ある程度ごまかして発表したということでして、非常に素晴らしい番組なんです。つまり地球以外の惑星のその火星あたりには人間が住めるもう条件が整っているから、大量に地球人をあそこへ移住させようじゃないかというふうなことを、あの中で言っているわけですがね。それは火星人が許してくれるかどうか知りませんが、少なくともアダムスキー的な考えにだいぶあれは近づいた番組です。だからアダムスキーを頭からボルクソに言う人は、地球以外の惑星に太陽系です、地球以外の惑星に人間なんかいやしないんだと、だからアダムスキーはインチキだというふうに言うわけですが、おそらくそういう人たちは番組を見てちょっと青くなったかもしれませんですね。それは青くなろう赤くなろうが別に私らはもう分かっていますからね、なんてことはないですが、だんだんああしてほんの緩慢ながらもアダムスキー的な考え方にが湧き起こってきて、またその事実が発表されてきてですね、そうして次第にこの大気圏外の別な惑星の方向へ人間が目を向けるようになるんじゃあるまいかというふうに思っていますが、番組はその一つの走りでしょうね。大変良かったですあれは。でこれは本も出ていますからね、第三の選択という本が訳本が出ていますからお読みになればいいでしょう。そういうわけでして、私たちのやっておりますことは決して間違いではないんだということを、声を大にして言いたいんですが、まだいくら声を大にしても一般人がなかなか認めてくれませんから、あんまり声を大にしませんがね、声を小にしてこういうところだけでやってるんですが、決して私たちはいかがしいことをやってるんじゃない、すごいことをですね先取りしてやっているんだという ことになるんです。それでそのことはまあともかくとしまして、生命の科学ですね、先ほどの話に帰りますが、とにかく素晴らしいというようなものじゃなくて、もうこの世界最高の、これは真理を述べた指導書ですからね、そのようなつもりでこれを読みになりまして、そして日常を応用されますならば必ず良いことになりますからね、悪くはならないですから、自分の運命を改善する意味でもこういうような哲学を実践することは大変必要なんです。まあ私もまずそうですね、長年こうやってきました関係から、私の運命は良くなりこそそれ悪くならないです。まあその財産などはありませんがね、一挙何千万円を儲けるというようなそんなことはありませんが、そういうことよりももっともっと宇宙的な面で、良いことになりつつあると言えると思います。ですから、一つお互いに時にはまあ、何か辛いことも苦しいこともあるでしょうが、その一時の苦しみというのはあくまでも一時ですからね、永劫に続くわけではありませんから、時の苦しみというのはあくまでも一時ですからね、永劫に続くわけではありませんから、それに押し流されないで、一つ勇気と信念を持って、お互いにやっていこうじゃありませんかと、こう私は呼びかけたいんです。それでは今日はこれで終わりていきます。どうもありがとうございました。